高田博のポイッと手放す系ラボ。
皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー助手の北条久美子です。
所長の坂東高博です。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、助手北条久美子のポイッと質問投げてみたです。
はい、
私からの質問なんですけど、はいはい、もともと坂東さんってあの研修とかのね、講師として活躍もされているじゃないですか。で、手放す経営を始めて何かこう研修に対する考え方とか捉え方とか、
うん、
なんか変化が生まれたのかなと思って、その辺聞いてみたいなと思ったんですけど。
手放す経営というのは管理とかコントロールを手放していって、一人一人の自主性を、まあ、引き出していく、最大化させていくっていうところにポイントがあるので、そうなると、まあ、教育あるいは研修っていうところについて、まあ、若干矛盾するところが出てくるっていうね。つまり自主性を引き出すような研修とか教育っていうのがあるんだろうか。
そう、そこなんですよ。
そこですか。
そこをどう思ってるのかなと思ったんですよ。
なのでやっぱこれからはどんどん形は変わっていくだろうなというふうに思ってるんですけど、まあ、前提として世の中は今答えがわからない時代だというふうに言われているでしょ。
はい、
高度成長期っていうのは、ともかく頑張れば会社が大きくなって売上が上がって給料が伸びていったという、だから頑張ればいい、頑張ることがすごい大事だということだって、答えらしきものがあったんですけど、今は頑張っても良くなるかどうかが
分からないですよね。
分からないし、日本で言えば人口が減ってマーケットも減ってるから、本当に会社ってどんどん大きくそもそもできんのみたいな、いうことになってるじゃないですか。とすると会社の中で何かしらの答えを教えるのが研修だっていうことになると、その答えが分からないのに、なんか答えを教えられるのかっていう、
そうですね、
ことがありますよね。
はい、
だからどちらかというと、まあ、私もね、北条さんと一緒に毎年合同の新入社員研修をやってましたけど、その時は答えの探し方、考え方、それをどっちかというと教えるような研修やってましたね。
そうですね。
あとは新入社員なんで、やっぱティーチングは必要ですね。
そうですね、
最低限の。
そうですね。
まあ、それがビジネスマナーということで北条さんにはやってもらってて、あとは答えっていうのはもう教えてくれる人がいるように見えるけど、その人の答えがもう古いかもしれないし、
そうですね、
合ってるかどうかも分かんないし、今合ってたとしても2年後とか3年後にそれが合わなくなっちゃう可能性が高いので、だから答え持ってる人に教わるんじゃなくて、自分たちで答えを見つけられていくような、そういう関係づくりの方がこれから大事なんだよ、
そうですね、
というようなことで、まあ、その時も言ってたんで、だからつまり私たちのやってる研修は、まあ、ティーチングと、まあ、それからファシリテーションをやってたんですけどね、ということなんで、ティーチングっていう意味での研修っていうのはこれからも、まあ、あるとは、まあ、それは必要だっていうところに対してはあるでしょうね。
そうですね、
はい、
うん、
あのまあ、社員教育とかにもつながってくるんですけど、今非常にコンテンツ、まあ、情報が世の中にあふれてる、世の中というかもうほとんどウェブですね、
はい、
ウェブの中にあふれてて、例えばビジネスマナーを学ぼうと思っても、いくらでもあるじゃないですか。
ありますあります、
コンテンツが、だから自分で学ぼうと思ったら全然できるし、
そうですよね、
まあ、本も出てるけど本は昔からあるし、じゃあ実際に名刺交換の仕方とかどうしたらいいんだろうとか思った時に、YouTube とかでいっぱい上がってくる、
上がってますね。
見れば別にわざわざ研修に行かなくても
いいですよね。
そうそうそう、分かる、いいじゃないですか、でというように、まあ、その教育の必要性っていうのが今全然変わってきてるなと。
そうなんですよね。
だからあの学びたいと思ったらいくらでも学べる、いくらでも情報を収集できるので、そこに対して会社が何かしら教育という形でセットする必要というのが本当になくなってるなと。
なんでしょう、そしたらただ信憑性とかですね、その、ネットに上がってるものがどこまで正しいかっていうところのジャッジは難しいと思うのと、本当にその会社が欲してる育ってほしい人材になるかっていうところは難しいと思うので、なくなりはしないと思うんですけど、研修とかそういった教育がなんかこう変わってはいくだろうなと思っていて、で結構聞いてる方ので人事の方も多いんじゃないかなと思ってて、まあ経営者の方とか人事の方も多いと思うので、なんかそういう方たちに研修っていうもうザこう階層別の研修とかいろいろあるじゃないですか、そうではなくこんな風に 考えてみたら面白いことできるんじゃないとか、うん、坂東さんが今やられてることも含め、うん、なんかそんなことを知れたらなと思ったりしてるんです。
あ、なるほどですね、うん、そういう意味では、うん、まあ、ティーチングとしての集合研修はこれから残るでしょうね、うん、
はい、
だ階層別でリーダーになる人向けとか、
うんうんうんうん、
マネージャーになる人向けとか、
うん、導入時みたいな、
導入時の研修みたいなのは、うん、まあ、効果があるかなと、それからその集合型の研修は僕がもしやるんだったら、うん、その集まってじゃないとできないことっていうのがあると思うんで、そこにやっぱ振り切った方がいい。
お、例えばどんなのがあります？
例えばその場でのディスカッション
ですよね。
ですよね。
もうそういうのをやりたいですよね。
うん、つまりその単純にティーチングだったら本当はぶっちゃけ言ったら、うん、別にそれすらも別に
オンラインとか、ね、
個人で自分でできちゃったりもするし、う
ん、はい、
でその場で の, その気づきとか学びを共有し合うとか、そういうことがざっくばらんにできるような関係性づくり、
うんうんうん、
関係性づくりをするような場所にすると、うん、その後も発展性があると思うし、うんうんうん、どっちかというとそっちに力を割いた方がいいよね。
そうですね、うん、
だから研修じゃなくて本当場作りなんだよね。
そうだから、なんていうネーミングがいいのかなと思うんです。なんか研修っていうと、あ、またつまんないの受けるんだとか、
はいはいはい、
一日とかっていう受ける側からすると、うん、研修で参加してくださいって言われると、
うん、
なんか嫌じゃないですか。
はいはいはいはい、そうね、
その辺もなんかこう変えていったらいいんだろうなと思って。
あ、
研修っていう名前自体を、
うん、まあセッションとかね、うんうんうんうん、言うなればね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
今ね一緒にやらせてもらってるある会社のリーダー向けのトレーニングは、はい、うん、トレーニングって名前ついてるけど、うん、私はセッションだと思って
るんですよ。
ほとんどそうでしょ、でも中身がね、
うんうん、
まあ、ティーチングの部分はありつつも、うん、それをどうやって自分たちで咀嚼するかっていう、
うん、
であとは関係性作りですよね。
そうですね、うん、とってもいいですよね。
いいですかね。
いいです。あの本人たちが自主性を、まさに自主性で、うん、自分たちがいないと成り立たないって思ってるから、休むことをすごく、行きたいのに行けないんですよっていうのが伝わってくるんですよね、
は
い
は
い
は
い、あれは素晴らしいなと思います。でもただ会社のお金であなたたちの大事な時間を使っているので、ちゃんと気づきとかのシェアは全員にしてもらうよっていうスタンスもすごい素敵だと思うし、
はいはいはいはい、
ああい う, そうセッションっていうのがすごくいいかもしれないですね。
そうですね、わざわざね時間かけて全国から集まってきて、うんうん、その場でしかできないお互いの、
そうですね、
シェアの試合とか、うん、あるいはその会社さんの場合は10人ぐらいのリーダーの方たちを対象に月に1回ぐらいやって、うん、その半年で8回のコースですけど、うん、前回から今回までの間に何をやってきたかっていうのをね、うんうんうんうん、それをシェアする場とかありますもんね、
うん、
それはやっぱ価値があると思うんですよ、
はい、
だから僕たちが教えることとかないですもんね。
ないです
ね。まあまあ補充さんは結構ね、コミュニケーションについて
ちょっとだけパートですよね、
うん
うん、
そのお互いの視野によって気づきもあるし、実際に部署に持ち帰ってやってみたらこういうところがうまくいったとかいかなかったとか、それがその会社の中で起きてることだし、それをお互いにそういうことをやってるんだっていうことを知れるっていうことがすごい大事じゃないですか、うん、
大事です。刺激になりますよね。
刺激になるしね、あ、でやってるから本当自分もやんなきゃみたいないうようなことがあったりする。
そうですね、うん、一気になんかホワイトボード買ったみたいな人とか増えてましたもんね。
そうよね、まあ、ミーティングがうまくするように、
うん、
まあ、ミーティングの時にお菓子を初めて出してみましたみたいな、いうようなこととか、その実践の繰り返しができるような関係性作り、
うん、
そうするとそのトレーニングが終わった後もそういうのが関係性がついていけば、
うん、
自分たちで学び合っていくっていう関係が作れると思うので、
そうですね、
学び合う、高め合う、
うんうん、
相談し合える、そういう関係性作りを作るっていうことが、まあ、今僕が思ういわゆる研修の場でやれることかな。
そうですね、そういう場が増えていくといいなと。それが外部の人が最初はちょっとこう入るんですけど、うん、徐々に自分たちで内製できていって育っていくとすごくいい組織になるだろうなと思うんですよね。
そうですね、
うん、
だから僕は研修講師じゃなくてファシリテーターっていう立場でやってるし、
はい、
そういう言い方もねしてますけど、うんうん、僕みたいなことができるんだったら社内でどんどんそれが回っていくわけだから、
うんうんうんうん、
でこれからのリーダーに必要なのは僕はファシリテーション力だと思うんだよね。
そうですね、
今言ったようなね、うん、場作りができる、
うんうん、
お互いに学び合うような関係を自分のチームでそういうことができれば、うんうん、自然とそういう相乗効果が生まれていくので、うんうんうん、まあ、指示命令型でうまくいく会社だったらそれでも全然いいと思うけど、うんうんうん、まあ、なかなかこれからは そうじゃない会社の方が増えてくるかなと。
うーん、なんか組織のあり方とやっぱりこうリンクするというか似てますね。
リンクしますね。
ね、うん、あのもう縦の本当にヒエラルキーバッチバチの上から下っていう感じではなくなるので、先生が教えるとかではなくて自分たちで学び合っていくみたいな。
そうね、上から下っていう指示命令が成り立つっていうのは上の人の方が判断が正しい、
はい、
正しい答えを持ってるっていうのが前提なので、そうだったらこの上から下、つまり上から下にこういうやり方でやりなさいっていうのが機能するんで、集団の研修も効果があるんだけど、これだけ時代の変化が激しいとなかなかそういうわけにもいかないし、まあ、若い人はやっぱ疑ってますもんね、本当にそれ正しいのかなみたいな。もう若い人の情報収集能力が高い人とか、いやツイッターとか見てても全然違うこと言ってたけど、
確かにそうですね、
YouTube とかで全然なんかホリエモンとか違うこと言ってるなとか、まあ、誰が正しいかっていうのは別として、でそういうようないろんな答えが世の中に渦巻いてるんで、それを分かった上で会社もね、やらないといけないですね。
そうですね。なんか今まで通りに、さあじゃあ来年の研修の計画どうしましょうかって言っている方たちに、ちょっとこれも質問が、あれうちもちょっと見直し必要じゃないって思ってもらえたらなって、私は思いました。
で根本的にどういう目的で、まあ、どういう人材を育てていきたいのか、そもそも育てるってなんだろうみたいな、いうようなことはアップデートしてた方がいいかもしれないですね。
してた方がいいと思います、いやいい質問投げたなと思いました
なるほど、
ありがとうございます。
自分でね、はい、
ありがとうございます、はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。所長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。